リサとバヤの SG ラジオ。
みなさんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
かわいい子が大好きな SG 運営室のリサです。
極寒の SG にいる SG 館長のバヤです。
ヒーターつけた。
ヒーター、ここ当たるようにしてんだけどね。寒いわ。
そして、今回も司会を務めますよしみです。この番組は普段はね、りさちゃんとばやちゃんが気ままにおうち英語や育児を語る番組なんだけど、今日はね、ぜひ話をしたいという会員さんがゲストに来てくれています。ゆきちゃんです。
こんにちは、ゆきです。出身は三重なんだけど、今は京都に住んでいて子供が2人います。 SD 歴は気づけば4年のフル株になりました。今日はどうもよろしくお願いします。
お願いします。よろしくね。ちょっとね、今日はいつもと違う感じなんだけど、少しこうやって会員さんの素顔に迫るっていう企画をね、やってみたいと思ってます。挑戦の SG ということで。挑戦挑戦ということでね、今日はゆきちゃんの人物像に迫っていきたいと思います。じゃあまずりさちゃん、ばやちゃんから見て、ゆきちゃんってどんな人？
一応芸人枠やね。
やめて。
いやでも多分すごい面白おかしくて楽しい人ってイメージの裏で超真面目で繊細やね。繊細。
あ、そうです。
あの、ほんまに私から ゆきちゃん見た感じは、なんだろう、第一印象はすごく明るい人、
うん、
楽しい人なんだけど、やっぱ付き合えば付き合うほど、うん、あの影がこの辺にあって、いや、でもめっちゃ気持ちが分かるのよ。だから似てるの。すっごい似てると思う、
うん、
私と、
うんうんうん、
そんな感じ、
ね、周りは明るく、実はネクラっていう。
もう
似てるよね。
ネクラ、めっちゃネクラだよね。
バレてます。
なるほど。じゃあそんなゆきちゃんは小さい頃はどんな感じだった？
と、私あの3人兄弟の真ん中として育って、まあ、上と下にこう手がかかってる母親に迷惑かけちゃいけないなと思ってるから、もう真面目でいい子、そういう感じでした。で、親に目をねこう向けてもらいたいから勉強真面目に頑張ってて。小学生の時もう本当に毎日習い事してたから、あまり遊ぶ時間がなかったんだよね。で、まあ、あと小学校中学校とたまたまこう荒れた学年に当たってしまって、でこういじめられないようにね、あ、どうしようってすごい考えてて、で、まあ、勉強頑張ってて、かつあの面白い人はいじめられないっていうことに途中で気づいて、あ、じゃあそういうキャラクターを目指していこうと思って、こんな仕上がりになりました。
そうなんや、その努力の結果なんや。でも親すごい厳しかったみたいね。どんな感じだった？なんか
親は、まあ、あなたのことをね思って言ってるっていうのがすごく言われることが多くて、まあ、あの親が敷いたレールの上をこう真面目に生きてきたから、ちっちゃいことから、まあ、自分の人生ずっと自分が主役じゃないなと思ってて、まあでもそれで、まあ、親にも認めてほしいから、ね、勉強頑張ってたんだけど、いつしかこう私はなんか勉強できて当たり前みたいな、そうで、できた部分っていうよりも、まあ、ダメな部分を指摘され続けて、あ、完璧にこうどれもできてない自分はダメ人間なんだなってずっと思ってた、
ね、ありが
ち
ゃ、
うん、うん、結構聞くよね、
あの、うん、あるある、
うん、そうそうそう。でもね、弟がいるのだけど、その子はなんかやっぱ3人目のね男の子だったからすごい可愛がられてて、なんか何をしても褒められててね、私こんなに努力してるのになんかもうすごい惨めで、こうずっと真面目に生きてて損じゃみたいなことを思ってて、ぶれる大きなきっかけになりました。
もうそんなに真面目にやってたのにぐれちゃうことになっちゃったんだ。
ぐれたんや。
ぐれた。あの想像がつかへんねんけどな。
そんな、なんていうかな、あの高校に受かった後もう本当に完全に燃え尽き症候群になっちゃって、高校1年2年はもう勉強一切ゼロ感じで、まあでもたまたまね、こう部活だけはちゃんと頑張ってて、まあそこのね、あの部活頑張ってた友達の出会いとか、あの周りの勉強する雰囲気のおかげで、まあギリギリ高3からは勉強を頑張れて、で、あのセンター試験ね、あの私 D 判定だったので、あのこう県外に受かる 県外の国公立ならいいよって言われてたから、まあ、あの二次試験はまあ結構なチャレンジだったんだけど、そこはあのなんとか真面目にやってきたのが実って、二次試験でね、なんとやったことある問題が出てきて、うわーと思って合格することができました。
すごい引きだよね。
そうそうそうそうそう。
D 判定からの。
そう、D 判定からので。だから、まあ、この経験からね、何があっても今後は諦めるっていうことは絶対しないでおこうと思ってて、最後の 1% まで信じ切るっていう強い信念を持つようになりました。
やっぱ真面目だね。
すごいと思う。マジすごいと思う。なんか腐ったんだけど腐ってないよね。すごいな
と思う。腐りそうになったのを友達が助けてくれた。
あ、すごいすごい。私腐り切ったけど友達が助けてくれて。
友達じゃない、でもそう思ったら周りの環境じゃない、
そうやっぱすごいね、やっぱゆきちゃんのこう根性と尊敬に値するな。
いいいいいい、そんな感じだったんです、
はい。頑張り屋さんなんだね。うん、じゃあさ、ゆきちゃんがその後大学に向かって、大学で親元を離れてみてからってどうだった？
なんだろうね、こう初めて、あ、心が自由だ、心の自由を手に入れた気がして、でやっぱりちょっと精神的に弱かったから強くなりたいと思って、大学では3年間武道をしたし、まあ、自分がやりたいと思うことを素直にやっていて、少しずつ、あ、こうなんか自分の人生は自分が主役だったなっていうことに気づいたの。でもやっぱり大学3年生の就活の時、もう自分が何をしたいのか全く分からなくて、就活ってほら、なんかみんな同じ服装でさ、黒髪できちっとして、なんかすごい違和感しかなくって、このままちょっと就職するよりも一度その海外に行ってね、自分を見つめ直すというか探したいと思って、そこからまあ日本に帰ってきて働きたいと思って、卒業後に留学をしようと思った。でもその留学先がちょっとメジャーなところではなかったから、こう親にはね、何それみたいな、そんなことするためにあの大学行かせたいじゃないとか言われたし、
そこでもメールに敷くんや。
そうストレートで言ってほしかったみたいだから、あとやっぱり周りにもね、こう新卒ブランドみたいなものを捨てて大丈夫なのって言われたこともあって、ちょっとなんかこうなかなかこう素直に応援してもらえなかったんだけど、まあ、自分の責任でやるって決めて、大学4年生の1年間でバイトしたお金で1年間留学をしました。
すごい。私も結構やっぱ就活うまくいかなかったし、本当に何なんだろうってすごい落ち込んだりしたけど、新卒っていうのは大事だなと思って、そのままなんとなく会社に入ったりしたんだけど、すごいよね。自分でお金貯めてね、
いろんな道があるなと思って
じゃあさ、その留学に行ってどうだった？なんかこう学んだこととか何か変わったことってあった？
留学先でこうホストファミリーのお世話になってたんだけど、まあ、すごくいい人たちだったの。だからこう不満があった時にこう言えなくて、こう日本人らしくこうなんか主張せずに我慢するっていうことをしちゃったから、こうすれ違うことがたくさんあって、あとまあ海外でまあしたバイトなんだけど、ジャパニーズはねノーと言わないからってちょっと舐められてるなって感じたことがあって、サービス残業とか押し付けられたこともあったし、あとはっきり自己主張外国の方でできるから、そういう人たちにこう搾取されてしまって精神的にこう病んで、
今ピンポンって言ったとこのその前ぐらいからもう一回やり直して。
はい。あと、そう、海外でしたバイトでこうジャパニーズはこうノーと言わないからみたいな雰囲気があってさ、で、もうさ、
もうダメだ、
面白い。え、どうした
の？え、あ、誰？今、あなたの家？
私。
え、出てよ。
あ、出ていい？ごめん。
気を受けるんですけど。
ほら、だって放置したらで、またピンポンなるでしょ。
あとね、そう、海外でバイトをしたときに、こうジャパニーズはノーと言わないからみたいな感じで舐められてるなってすごく思ってて、サービス残業を押し付けられたこともあったし、あとこうはっきりね、やっぱり外国の方って自己主張できるから、そういう人に搾取されてしまって精神的にこう参っちゃって、日本に帰ってた友達もいたから、やっぱりこうしっかりね自分の意見を言わないと自分を守れないなって感じたので、 そう、留学先でいろんな人にこう自分の意見が言えるようにたくさん鍛えてもらった気がする。
うん、
で、まあそこでね、
練習しないと難しいよね、うん、なんかやっぱり日本人ってそういう人種だから、やっぱりこういう訓練、うん、いわゆる海外でね、訓練して気づいて、うん、うん、偉いなと思う。
そうそう、そういう経験があってさ、そう、やっぱりこう人と骨で関わるとすごい面倒なこともいっぱいあったんだけど、でもそれ以上になんかこう人生楽しかったんだよね。うん、楽しいなと思って、で留学の経験があったから、あ、自分の人生はこうやっぱり自分らしく歩んでいいんだとか、十人十色なんだよっていうことを教えてもらった気がして、で私はこう落ち英語をねやりたいなって思った理由がこういうことで、うん、こういう気持ちがあってやってます。で、なんだろう、英語を喋れるようになってほしいっていう気持ちもあるんだけど、それ以上にこう英語を通して世界を知ってほしかったり、日本を知ったり、自分自身をする、そういう経験をしたくて、私はおうち英語やってます。
ねえ、うん、じゃあおうち英語にも留学の経験が、
うんうんうん、
ってるんだね。
すごく生きてる。
うん、じゃあその後にどう ST に入って。
入って、最初にね、そう、おうち英語をやって、子供が英語を好きになってくれたらラッキーだよみたいな風に言ってくれたんだよ、二人が、うん。覚えてるかな。
まあそんな感じじゃない、なんか
しゃべれるスタンス的にそうだがきっと言ってるんやね。
そう、それがなんか個人的にすごく良かったの、もうなんか肩のにスッと降りた気がしてさ、なんか我が家毎日3時間ぐらい英語に触れる時間があって、それって多分おうち英語的に少ない感じだよね。
環境によるけどね、
そう、でもそう専業主婦で、まあ、3時間だからちょっと少ないと思うんだけど、でもうちの子たちってやっぱ外遊び大好きで、子供たちにとっても私にとっても3時間ぐらいが一番心地よいリズムで、でそういうなんだろう、各家庭のペースをあったかく見守ってくれる SG は、うん、ありがたい。
わかるわかる。
あとはSG で大切にしてる子供を観察するっていう視点がすごい好きで、やっぱりこう世間的によしとされてるものじゃなくって、自分の子供にとっていいものかっていうのをしっかり見極めることが大事だよって2人に言われて、これって子育てをする上でもとても大事だなと私は思ってて、なんだろうな、こう親としての直感、子供が今楽しそうだなとか子供が今辛そうだなっていう、そういう直感も大切にしたいなっていうふうに私は思ってるから、うん、おうち英語を通して私はそういう力を鍛えられてよかったなってすごく思ってます、
うん、鍛えられるね。
うん、あと私専業主婦なんだけど、まあ、育児中の辛さとか悩みをね吐き出すところがやっぱりなくて、それってすごくしんどい。
本当にそう、ね、
で
本当にそう、
でなんかやっぱり、ね、そう、自分の親とかに言ったら今は幸せな時代なのにとか言われてしまうから、こうありのままの自分を認めてくれる SD の存在がやっぱり今の育児中にすごく助かってる。
わかる、ほんとほんと。
あともう一個最後なんだけど、これすごくありがたかったのが、私はねやりたいことをやる勇気が育児中なくて、うん、でも来年度からね育児中に取った保育士の資格を生かして育児サークルを立ち上げることになりました。これはね本当に2人のおかげなんだけど
私は何もしてない。
いやいやいやいやいや、こうそうやってね一歩踏み出す勇気が出たのも、りさちゃんばやちゃんがこう普通の主婦から始めたこの SG の存在があるからで、まあ、私にとって SG ってちょっとかっこいいロールモデルみたいになってます。
はい、なんか褒めても何もできへんね。
私はロールモデル、
りさちゃんに言われてうんうんって言っただけだから。りさちゃんはわかるけど私えって。
いやいやいや、そう、2人に本当に出会えて、あとやっぱり SG の仲間に出会えて、なんだろう、英語だけじゃなくって生きる姿勢っていうのをみんなから学ばせてもらったから本当に感謝してます。いつもありがとうございます。皆さん
すごいよね、その育児中に保育士の資格、やっぱ取るってやっぱ難しいからさ、保育士簡単じゃないしさ、国家資格になるのかな。うん、
そう
なん
ですよ、
すごいと思う
ね。やっぱ結構頑張ってそうやって資格取ってるお母さんもいるけど、すごいよね育児の合間っていうのがね。でそれをさらに生かしてさやっていくっていうの本当すごいよね。 もさ、リッタパヤちゃん的にもさ、こう SG がロールモデルだよとか、そういう SG の思いをまた別の形でこう伝わってこう感じになるのってどう？
いいよね。なんかそれが結局うちらがいつも言ってるペイフォーワードじゃない？なんかおうち英語のことだけじゃなくって、うん、結局その、なんていうの、同じことをする必要は全くないし、
うんうん、
こう英語が喋るになったりとか、そのおうち英語だけのことなくって、その人自身の生き方とか人生にとってプラスになることがあって、かつ、あ、いいなと思える人がいてて、それを次の世代に伝えていくっていうのが、子供であろうと、他の子供であろうと、他の人であろうと、あれば、こう、いい波及があればいいなと思ってやってるから、それのね、元になれば、ありがたいことよね。
ありがとう。私は何にも考えてない。ごめんだけど。ただのネタ提供。私の中にあるこうなんか私の人生のネタをこう提供して みんなにこうへーへーって言って、そんな感じな人生もあるんだって見てもらうので、なんかこうね、こうきたあのちょっと気分が浮上するとか。
うん、
こう、ああそうなんやって思ってくれたりしたら、まあまあ私の人生も無駄ではなかったかなっていう、私のなんていうの、モチベーションっていうか、私の存在意義というか、うん、それをしてるだけだから、ごめん、何にも考えてない私。
でも私もなんかすごいそんな深く考えてるわけではなくって、なんか結局なんやろな、うん、ああちょっとうまく言えへんな。
よっしゃ、リサちゃんでもうまく言えないらしい。
なんかその周りを変えてあげたいとか、
うんうんう
ん、なんかそういう気持ち全くそう、なんか自分がやってることがすごいじゃん、だからさ周りもなんかやろうぜみたいなとかでも全くなく、なんか、うんうん、いいなと思う人がいいなっていう部分だけを取って、その人がいいなと思うことをつなげればそれでいいかなと思って、うんうん、自分もそうしてきたし、
うんうん、
周りもそうすればいいかなっていう、だから自分の存在が誰かに役立てばすごいいいなと思うけども、迷惑にならなければそれで迷惑、うん、なんか
あそっちの方はすごい私は思う、だから迷惑になってないかなみたいな、うん、基本ほらネガティブだから
そう基本ポジティブだから、うん、なんか周りにとってよいい存在であればいいなって思ってるだけやし、
うんうん、
そういう風に受け止める人がいるかどうかは自分では分からへんや、
うんうん、
なんかそういう風に実際言ってくれたりとか行動してくれたりした人を見ると、あ、なんか役立てたのかなと思えるから単純に嬉しいし、
私はもうただただ尊敬。
いえいえ、
すごい
な。私も2人を尊敬。ありがとうございます。
なんかすごいあれね、いい感じだね。さあ、じゃあこんな感じでね、ゆきちゃんの人柄とか、あとなんだろう、ちょっと知らなかった熱い思いとかも聞けて、私はすごいと思ってるんだけど、最後に伝えたいメッセージとかあればお願いします。
はい、まあ、3つあるんだけど、1つ目は、まあ、私はこう一生懸命自分で考えた夢とか目標をあんまりなんかこう応援してもらえなかったから、人一倍他人の夢をすごく応援したいし、どんな夢も絶対に叶うっていう風に信じてます。あと2つ目は、ちょっと人生をまあ周りの希望に合わせすぎてちょっと虚しかった時期があったから、こうありのままの自分をね、認めてくれる場所の大切さっていうのを伝えたいなと思いました。そしてまあ最後になるんだけど、こう自分らしく生きることについて人一倍熱い思いを持ってるんだけど、 これはあの実は一番最初に授かった命が流産で亡くなっているっていう経験が大きくって、でこう普段こう当たり前に過ごしている毎日は奇跡の連続なんだよって、こう私の最初の子供が教えに来てくれたっていうふうに私は思ってて、でこう海外にこう行った経験があるから私は特に感じるかもしれないんだけど、日本の社会ってやっぱりこう出る杭は打たれるとか、失敗したらこうボコボコに叩かれるとか、なんかちょっと生きづらい面があるなって思うんだけども、まあ、それでもこう生きられなかった命の分まで私は自分らしく生きたいなって思ってるし、子供たちにもそういう自分らしく歩んでてほしいなと思ってるし、周りの人たちが少しでも幸せに生きられる力になりたいなと思って、これからの自分ができることをやっていけたらいいなと思ってる。そう、いろいろなんかこう人生あるけど、まあ、特にね今年まだコロナで大変だけど、こういろんな人と手を取り合って生きていけたらいいなと思ってます。まあ、こんな一個人の話だけど聞いてくれてどうもありがとうございました。
うん、ゆきちゃんありがとう。ばやちゃんが泣いちゃってさ。ほんとね、でもね、ゆきちゃんの熱い思いをね、聞いた
り。ばやちゃんすぐ泣くからね。
よかったよね。
ありがとう。
うん、ね、なんか、新しい試みだったからどうかなと思ったけど、すごくよかったよね。
なんかあれよね、やっぱり会員さんそれぞれ一人一人やっぱりいろんな過去があって、いろんな思いがあって、いろんな経験を積んできてとか、いろんな経験を持ってきて今があるし、これからどうしていこうかっていうのもそれぞれの人が持ってる思いとかはあるから、うん、やっぱりちゃん学んでる。もう共感力が高すぎて、私なんかそれ見てちょっと笑いこらえるのが必死やってばっけ。
ねえ、でも本当に素敵な話だったからさ、
私の共感力のおかせよこれ。これね、このバヤちゃんの共感力の強さと私の共感力のさが合わさってちょうどええぐらいやね。
そうだね、ベストマッチ。
まあでもそうやってこう会員さんがそれぞれなんかやったり考えたりしてることにフォーカスしていくのもやっぱ個人を尊重するっていうか、あのそれぞれの人を、それぞれの人と関わりを持ちつつ大切にしていきたいなっていうのはすごい普段から思ってるから、
うんうん、
まあ、話を聞いたりとか、これからしようと思ってることを、ゆきちゃんがしようかなと思ってることを、まあ、普通に心から応援したいと思うし、頑張ってねと思うし、うん、まあ、それでうまくいかなかったりとか、大変なこととかがあったら、また SG トークやらで交流会とかで入ってくれたらいいし、
秋に行きます。ありがとうございます
、ね、そういう感じでやっていけたらいいね。
と、うん、いうことで今回はね、会員のゆきちゃんの話を聞いてみました。どうだったでしょうか。さあ、お時間になったのでここで終わりにしたいと思います。また次回も聞いてもらえると嬉しいです。ゆきちゃん本当にありがとう。じゃあ、
ありがとうございました。
バイバイ。ビビビ。